皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は動物愛護のための寄付募集について、松山市保健所生活衛生課の桐山さんにお話を聞いてきました。今回は松山市保健所生活衛生課の桐山親久さんにお話を伺います。桐山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、新しい動物愛護管理センターができると聞いたんですが。
そうなんです。現在三番町の動物収容施設を松山総合公園に移転整備する計画があります。
松山総合公園に新しい動物愛護管理センターはどんな施設になるんですか？
新しく動物舎を建設し、犬や猫を世話するスペースを広くして、体を洗ったり簡単な治療ができるようにするなど、新しい飼い主が見つかるまでの間、動物がより快適に過ごせる施設にします。また公園の管理棟を改修し、動物愛護などに関する啓発スペースを設けます。
今よりも犬や猫の環境が良くなるんですね。松山総合公園だったら公園で遊ぶ子どもたちも行きやすいですよね。
はい、年間3万5000人と多くの方が利用するという点も、松山総合公園に整備する理由の一つです。より譲渡につながるように、公園を利用される子ども連れの方も立ち寄りやすい、そんな場所に動物舎を建設し、譲渡を希望される方とのマッチングスペースを設けます。
完成が楽しみですね。ところで、動物愛護に関連したプロジェクトを進めるために寄付を募集されていますよね。
はい、現在動物愛護管理センターの整備、猫の不妊去勢手術費の補助の2つのプロジェクトを進めるため寄付を募集しています。
猫の不妊去勢手術？
猫というのは子猫をたくさん産みます。メスの猫は1年に2回から4回出産します。1回の出産で4頭から8頭子供が生まれます。1頭のメス猫は1年後には20頭以上になります。2年後には80頭以上、そして3年後には2000頭以上になります。
2000、すごい数ですね。それってそのまま放っておいたら大変なことにならないですか？
そうですね、猫は飼い猫でも放し飼いが多いですから、家の外で子猫を産んでどんどん飼い主のいない猫が増えていく計算になります。それを防ぐための対応が不妊去勢手術です。不妊去勢手術をすることで、それ以降子猫が生まれなくなりますので、感染症や交通事故で寿命を全うできない不幸な猫を減らすことができます。
寄付を通して松山市が進める動物愛護への支援ができますね。具体的にはどのような方法で寄付を募集しているんですか？
クラウドファンディングという方法を利用しています。クラウドファンディングとは、個人や団体がインターネット上でやりたいプロジェクトを発表し、賛同・共感してくれた人から資金を募ることです。ふるさと納税で有名なふるさとチョイスの中から、ガバメントクラウドファンディングという自治体のみがオーナーになることができるインターネットサイトで募集をしています。
募集期間はいつまででしょうか？
令和4年8月1日月曜日から募集を始めていて、12月31日土曜日まで募集しています。
いくらから寄付が可能ですか？
いくらからでも可能です。ただふるさと納税の制度を活用したクラウドファンディングですので、税控除の対象になります。通常のふるさと納税のように返礼品はご準備していませんが、寄付いただいた額のうち2000円を超えた額が翌年の税金から控除されます。ふるさと納税ですが、松山市民の方が寄付をされても税控除の対象になります。
ふるさと納税で税の控除を受けた上で支援できるということですね。支払い方法はどのようなものがありますか？
お支払いの方法はふるさと納税と同様にクレジットカード決済をお勧めしていますが、 特定の金融機関、生活衛生課の窓口など、さまざまな方法で寄付することができます。詳しくは松山市のホームページをご覧いただくか、生活衛生課へお問い合わせください。電話番号は 089-911-1807、 089-911-1807 です。
なるほど、幅広い世代の方々が寄付しやすいようになっているんですね。松山市の動物愛護活動に少しでも参加ができる、またとないいい機会ですね。
はい、ぜひたくさんの方々のご支援ご協力をお待ちしています。
今回は動物愛護のための寄付募集について、松山市保健所生活衛生課の桐山親久さんにお話を伺いました。桐山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
松山市から新型コロナウイルス感染防止のお願いです。不織布マスクを着用し、定期的な手洗い、密閉、密集、密接を避けるなど基本的な対策を継続してください。またワクチンを接種することで感染予防や重症化予防の効果を高めます。専用予約サイトやワクチンコールセンターから予約してください。以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。